今日恵みをいただく御言葉はヨエル書の2章21節から32節までです。ヨエル書2章21節から32節。はじめに24節までをお読みいたします。地よ、恐れるな。楽しみ喜べ。主が大いなることをなされたからだ。野の獣たちよ、恐れるな。荒野の牧草は燃え出る。木はその実を実らせ。イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油とで溢れる。アーメン。それではお祈りをいたします。大地を豊かな産物で実らせてくださる我らの愛する主よ、あなたを褒めたたえ感謝いたします。私たちがあなたがくださる諸々の恵みにどれほど日々感謝しているでしょうか。あなたが常々私たちが生きるように、そして私たちがあなたを喜び楽しむために、日ごとあなたが雨を降らせてくださり、農夫に対しては野の雨を、また仕事をする一人一人にとってはそれぞれの必要な養いをあなたが降らせてくださいます。主よ、今日あなたのその恵みに感謝することを我らが覚えることができますように導いてください。どうかこの語るしもべの唇を開いてください。預かる一つ一つの耳を開いてください。アートの命そのもの、アートの口から流れ滴る命の言葉に豊かに預かることができますように、私たちを助けてください。すべてを期待し、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。おととい、主日は収穫感謝祭で、大地の実りを感謝する日として、この講壇の前のところ、本当に色とりどりの、大地の実りによって飾られました。これ、主に感謝するためなんですね。私たちが、なんか、そういったセレモニーを行って、祭り、お祭りを騒ぎをして美味しいものを食べてということではなく、主が、主体なんです。本当に、私たちを作ってくださった主、また私たちを支配してくださる主が、今、この世界からいろいろ覗かれてしまっております。この間、韓国に行った途中、飛行機の中で、まだ日本では公開されてないベンハ、あの有名な映画見たんですけども、驚いたことにイエス様がすっぽり抜け落ちてしまっていて、ただの、ね、アクション歴史スペクタクルになり下がってしまっておりましたね。イエス様が、ね、癒してくださった場面とか、ね、もう奴隷に惹かれていく途中に、ね、イエス様が現れて水一杯を与えてくださった、その場面とか、ね、イエス様が奇跡を、ね、十字架にかかって死なれた時に奇跡が起きた、ね、その十字架の場面も全部取り除かれてしまっておりました。本当に、今ですね、世界からこの主が取り除かれて、ただのお祭り騒ぎ、ただの、なんか、目に見えて良いような、ね、そんな、ことばかりがアピールされて、人間主体、イエス様が取り除かれているような時代にね、今入ってきております。皆さんは、この大地の産物においても、またこれから始まるクリスマスアドベントにおいても、本当にイエス様が主体であるということを、ね、もうここから離れてはいけないんですね。イエス様から離れたお祭り騒ぎが、ね、クリスマスにおいても、ね、また、最近、イースターも、なんか、ね、 違反ですけども、けれども、イースターからイエス様も覗かれてしまってるんですね。イエス・キリスト、このお方が、この世界を作られ、またこの世界はイエス様にあって成り立っている。しかし、この世は、このイエス様を受け入れなかった。もう本当に聖書にそのまま書いてあることが、その通り行われているんですけど、しかし、このお方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人には、神の子とされる特権が与えられます。そして、神の子に対しては、この地上の全被造物はウェルカムするんですね。大地の実りは、本当に神の子に対して豊かな実りを実らせる。おととい、手術でもメッセージしました。神の子となること、これが肝心です。で、今日のこのヨエル書の、ね、この箇所、手術の礼拝の、ね、冒頭で、黙祷の時に宣言した御言葉でしたけれども、本当に幸いな御言葉ですね。地を恐れるな、楽しみ、喜べ。主が大いなることをされたからだ。まさしく、大地が木々を実らせ、また、野の獣たちのために草も、実らせられる。主が、初めの雨を賜り、後の雨も賜る。そして、内葉は穀物で満たされ、石亀は新しい葡萄酒と油で溢れる。私たちはこのようなことを望みます。大地が穀物で豊かな実りを実らせる。大地が豊かな実りを実らせない。不毛の大地となってしまう。種をまいても全然収穫が来ない。これの、そうなってしまうコツといいますか、ね、そうなってしまう原因は、もう主を忘れることですね。この天聖の、まあ今年、10周年、この街道が与えられて10周年目にあたって、そしてこの街道が与えられたのは、ね、ハガイ書の御言葉でした。ハガイ書にもあります。なんで種をまいても全然刈り取りができないのか。なぜ服を着ても温まらないのか。なぜお金を稼ぐために働けど、財布は穴が開いているかのようにどんどん出費が増えてしまうのか。それは、主の宮がなおざりにされているからだ。主の宮を建てるべきなのに、自分が板張りの家を建てて住もうとして、奔走しているから、だから主は日照りを呼び寄せ、また、イナゴを呼び寄せ、まあ、そのようなことになってしまうんだ、ね。ですから、この大地の実りを与えてくださる主、また、あらゆるものを、産物を与えてくださって、楽しませてくださる、その主人公である主を忘れてしまっていると、そのようになってしまうんですね。この、ヨエル書の、ね、今日お読みするところは、本当に、幸い、祝福、こういうふうにありたいと願うんですけど、しかし、ヨエル書の前半はですね、とても手厳しい主の叱責で始まります。で、このヨエル書全体を通して、重要なキーワードは、イナゴです。ね、イナゴ、噛みつくイナゴ、ね、バッタ。それが、この豊かな産物を食い尽くしてしまう。このヨエル書、の一章の一節から読みますと、ペトエルの子、ヨエルにあった主の言葉。長老たちよ、これを聞け。この地に住む者も皆耳を貸せ。このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。この冒頭の言葉に続いて、4節では、噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。イナゴが食い尽くすありさまがあります。そして、5節、酔っ払いよ、目を覚まして泣け、すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ、甘いブドウ酒があなた方の口から断たれたからだ。酔っ払いよ、目を覚ませ、ね、言います。本当に私たちが、この世の、諸々の享楽、また、自分の思い込みによって、もう酔ってるような状態、もう自分の思いが塞がれて、私これなの、あれなのと言って、で、それで主が 示された義を、それをですね、なおざりにするような、霊的な酔っ払いは、目を覚ますべきなんです。そして、ね、なんで自分からはこんなにも多くのものが立たれてしまうのか。このイナゴ、について、この6節7節にあります。一つの国民が私の国に攻め上った。力強く、数えきれない国民だ。その葉はおじしの葉。それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き抜いて、なぎ倒し、その枝々を白くした。ですから、このイナゴが、ね、その大地の実り、その産物を食い尽くしてしまうんですね。ちょっと日本、現代の日本では、あまりイナゴが大群で押し寄せて、もうね、田畑を荒らすような、様、それは、ないんですけども、けれども、当時は本当にこのイナゴは恐ろしいものでした。もう、どんなに狭いところにも入ってきて、ね、穀物蔵いかに、ね、閉めても、もう入り込んできて、そこで、ね、食い尽くしてしまうんですね。エジプトにおいては、かつてそのような災いによって、もう、エジプト人は震えおののきました。そして、この災いのありさまに対して、もう人々は、悔い改めなさい。主は、このことを、民に促されます。大地の実りはね、なんであんなに豊かに実られるのか。この言われる書の中において、ね、それは悔い改めよという、その主の言葉に従うときです。言われる書の2章の12節からのところですね。しかし今、主の見つけ、心を尽くし、断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れ。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け。あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神、主への穀物の捧げ物と、注ぎの葡萄酒とを残してくださらないと誰が知ろう。アーメン。断食を布告しなさい。そして、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂けとあります。外面的に悔い改めたかのようにしおれて、ごめんなさい。私は、ね、悪いことをしました。でも心の中ではふつふつとするものを、ま、未だに抱えているような外面的なことではなく、その心を引き裂きなさいって言うんですね。もう相変わらず、主からの叱責をいただいても、あるいは預言者からの叱責をいただいても、まあ、表面上はおとなしくなっていても、でも心の中では次の企みをまだ考えている。これ心のを引き裂いていない状態なんですね。相変わらず、預言者が去った後、なんだあの預言者は、そのようなもう志、それでは相変わらずイナゴが、バッタがその人から離れないんです。相変わらず人生の中から諸々が剥ぎ取られ、金銀が剥ぎ取られ、また、健康も剥ぎ取られて、若さも剥ぎ取られて、もう本当にそういうふうになりたくないですね。けれども、もし、そのような志を握りしめて、相変わらずもう表面的な断食、表面的な悔い改めで、心を一切、そのまま、固くなまま握りしめて、私の道を貫くぞっていう、もう心の中で握りしめたままならば、イナゴが離れないんです、その人から。健康が、また、財産、お金が、もう本当に、あちらこちらから、噛みつくイナゴ、まあ、健康を蝕むイナゴ、悪徳業者がお金を蝕むイナゴ、そういったものが、その人から離れない。心を引き裂いて、本当に死に立ち返るべきです。なぜなら、死は、立ち返る人に対しては、本当に主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。アメン。ね、主は、災いを思い直してくださいます、ね。 預言者ヨナを通してニネベに災いを宣言されたんですけども、しかし彼らが悔い改めたから、もう荒布をまとって、もうそれまでしてきた良くないことを、それやめて立ち返ったからこそ、主は災いを、そのヨナの、ね、宣言したニネベに対して災いを思い直されました。また、15節以降です。この2章の。シオンで角笛を吹き鳴らせ。断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ。民を集め、集会を召集せよ。老人たちを集め、幼子、血のみ子も寄せ集めよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは、神殿の玄関の的、祭壇との間で泣いて言え。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を、諸国の民のそしりとしたり、物笑いの種としたりしないでください。国々の民の間に、彼らの神はどこにいるのか、と言わせておいてよいのでしょうか。このように、人々は心から立ち返るべきです。そして、断食の布告をし、清めの集会をし、またね、これ、老人たちを集めてありますね。また、幼子、血のみ子も寄せ集めよう。ですから、上から下まで。そして、主に仕える祭司たちに、ね、この祈りをさせなさい。しかも泣いて、ね、涙を流しながら祭司たちは涙を流して、主よ、あなたの民を憐れんでください。そのように祈りなさい。取りなしなさい。主が言われます。そうするならば、ね、この18節から、主はご自分の血を妬むほどに愛し、ご自分の民を憐れまれた。主は民に答えて仰せられた。今、私は穀物と新しい葡萄酒と油とをあなた方に送る。あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしない。私は北から来るものをあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ。アメン。ですから、悔い改め、断食、主に立ち返ること、その服を引き裂くではなく、心を引き裂いて、なす、真実の断食、真実の悔い改め、これをするならば、主が報いてくださるんです。そして、噛みつくイナゴ、このイスラエルを襲った、イナゴのような、その敵の軍勢、それを主は罰せられ、遠くに追いやって、しかも、その者たち、悪臭が立ちも登って、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをなさる。本当に主は恐ろしいお方です。敵に回すならば恐ろしいお方です。けれども、皆さんにとっては、救い主です。皆さんがこの主に心して立ち返るならば、主が大いなることを、大いなる救いをなされるんです。それで、この21節以降の、幸いの予言があるんですね。この大地の産物が豊かな実りを実らせるようになる。そして、人間ばかりでなく、野の獣たちもその祝福に預かることができる。主が、初めの雨と、後の雨と降らせてくださり、そして、内場は穀物で満たされ、石亀は新しい葡萄酒と油で溢れるようになる。また、25節から、イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださった、あなた方の神、主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方は、イスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神、主であり、他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。 アーメン。主に立ち返って本当に悔い改めするならば、主がこのイナゴ、バッタ、噛みつくイナゴを、ね、全部取り除いてくださいます。それを追いやってくださいます。そしてそのイナゴたちに食い尽くされた年々、ね、本当に主から離れて主に失礼なことをし続けている、ならば、もうイナゴに覆われて、イナゴがその人の、ね、財産もまた撒いた種ももう全部食い尽くしてしまう。もう身ぐるみ引っ張かされてしまう。けれども主に立ち返るならば、本当に心して主に悔い改めるなら、主はそのイナゴが食い尽くした年々を、ね、主が償ってくださる。25節ありますね。私はあなた方に償おうと、主ご自身が償ってくださるんです。そしてその後にあなた方も飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神主の名を褒めたたえよう。アーメン。いつまでもね、主に向かってなんで私の好むことをしてくださらないのね、そういうことを祈ってるのではなく、主よ、私は、ね、本当にあなたの御前において悪いことをしておりました、失礼なことをしておりました、そのに心して悔い改めるなら、主がその年々に報いてくださるんです。そして主が本当に生きておられる。主に対して確かに自分は今まで失礼なことをしてきたけれども、本当に心から立ち返ったら主が帰り見て憐れんでくださり、ね、健康を戻してくれた、財産を戻してくれた、良き生活をするようにさせてくださった、ね、この恵みに本当に知るようになっていくんです。そしてその後にこの28節以降のあの有名な、ヨエル書の予言があるんです。どんな予言か、聖霊降誕の予言です。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。アメン。ここにいろいろな世代が出てきません。年寄り、若い者、息子娘。ですから、ここにおいて断食をした人々、悔い改めをした人々は、ね、誰でしたか、ね、老人もおります。幼子たちもおりました。14節では、老人たち、幼子、血の巫女、ね、花婿、花嫁も、花婿は寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出して、そしてこの断食の、また悔い改めの集会に加わりなさい。そして、祭司に、もう心して、民のために取りなし祈り、イスラエルのために取りなし祈らせなさい。その結果が、この豊かな実りなんです。その前、主に対して失礼なことをしているならば、イナゴが、ね、身ぐるみ、剥いでいきます。けれども、それに対して主に立ち返って、悔い改めて、罪の告白をし、そして取りなし祈るならば、主がこの豊かな恵みを、大地の実りを、実らせてくださり、イナゴをしっかりつけて、ね、遠くへ飛ばしてくださるのみならず、主の霊を注いでくださるんです。主の霊が注がれる。ですから、皆さん、聖霊に満たされたいでしょうか。であるならば、ね、悔い改めること、また、本当に自分の、ね、この服ではなく、自分の心を引き裂いて、主の御前に注ぎ出す。そのことをしたならば、物理的な祝福が返ってくる。そして、その後に、霊的な祝福が返ってくる。ですから、ね、聖霊が注がれたいという人は、悔い改めること、また自分の、ね、その心を引き裂いて、自分が本当に主に対して失礼なことをしてきた。その悔い改めがないまま、ね、聖霊ください、聖霊ください、元にでも、ね、それはしょうがないんですね。まず、悔い改めること。そして、主の御前に立ち返って、主を心して愛するならば、老人であっても、幼子であっても、また、若者であっても、花婿、花嫁であっても、主の霊が注がれるんです。ですから、この聖霊降誕の予言、悔い改め抜きにはありえないんですね。 悔い改めないままであるならば、いつまでもイナゴに蝕まれてしまっている。クリシャン、イエス様を信じれば、救われる。その通りです。けれども、実生活においてあまりにイナゴたちに蝕まれているような、状況の、そういうクリシャンも実際いるわけですね。その人は悔い改めがない、あるいは本当に礼拝中に居眠りし続けているならば、もう、悪徳業者に身ぐるみ引き剥がされてしまうような、あるいは健康がもう身ぐるみ引き剥がされてしまうような、そういう状況がいつまでも迫ってきてしまう。主に対して失礼なことをし続けるならば、それはそうです。悔い改めて、心引き裂いて、そして主に向かって、もう本当に今まで良くないことをしてきました。そのことをするならば、主は報いてくださり、作物に命じて、あの人のところに、燃え入れよ、増え入れて実らせよ。そして、豊かな実りを得ることができ、さらには、それを続けていくならば、主は、主の霊を注いでくださるんです。その後、私は、私の霊をすべての人に注ぐ。その後なんですね。その後の、その、主語、それは、もう本当に以前、イナゴに食い尽くされていたような状況から、悔い改めて立ち返ること、悔い改め続けること、その後ですね。その後、主の霊が注がれる。29節。その日、私は、しもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。私は、天と地に、不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。アメン。天において不思議な印が起こるんです。この間の月曜日は、スーパームーンでした。68年ぶりでしたか。大体このような天の印が起こるときは、大異変が起こる年だと言われております。そんなの、先生術だって言われるかもしれません。けれども、そのような統計的に何か、惑星直列とか月に印が現れる、その時に異変が起こる。もう統計的にそうだから、そのような先生術まで、その偽りの教えまで生まれるほどなんですね。主が起こされる印の時、ちなみに、その前回のスーパームーンの時は1948年でした。何が起こったとしかご存知ですね。アメン。イスラエルが独立したのが前回のスーパームーンでした。本当に、今年もいろいろな激動がもう早速始まっておりますね。合衆国選挙によってもう人々があっと驚きましたね。それから、まだ何かあるかもしれません。まあ、それはともかく、ちなみに明日も、なんか、東京で雪が降る、初雪が11月に降るとするならば、もう50年ぶりみたいな、そういう、そういうことみたいですね。とにかく、何が起こるにしても、天に印が現れるにしても、地に印が現れるにしても、主の皆を呼ぶ者は救われると書いてあります。太陽が暗くなり、月が地に変わる。そうだとしても、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると32節に書いてあります。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに、主が呼ばれる者がいる。アメン。逃れる者、生き残った者がいる。ということは、その他大勢の人々が倒れて、死んでしまう状況ですね。その他大勢の人々、彼らは、死を呼び求めない人たちです。けれども、死を呼び求める人々は皆救われると書いてあります。いざという時において、天において印が現れる時、主を呼び求めるべきです。主を呼び求めてください。そして救われてください。 イナゴが食い尽くすようであるならば、悔い改め、断食、そして心を引き裂くこと、涙を流して祈ること、ね、もう本当であるならば涙を流して祈るべき時何にもかかわらず、相変わらず心を裂かないで表面的なぼつぼつ祈りをする。これではイナゴは去りません。本当に涙を流して心を裂いて祈る。するならば、主がイナゴを叱り飛ばしてくださいます。どうか、この祝福、幸い、ね、ヨエル書の2章の、この21節以降ですね。この幸い、この祝福に預かり続けたいでしょうか。するならば、皆さんは、しっかりと日々、主の御前に心を減り下って、自分の思い、心、ね、それの叫びをもう下ろして、そして、主に立ち返る。するならば、この豊かな実り、豊かな食物、穀物、それらが与えられます。どうか、この道に歩んで、そして、聖霊をいただいて、祝福をますます、ずっとキープし続けていく、皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する、我らの主、イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを恐れ敬うとは、どのようなことか。私たちに今日、それを少しでも教えてくださったことを感謝いたします。いかにあなたを軽んじてきた日々が多かったことでしょうか。また今、現在、この時においても、本当にあなたを心から恐れ敬う心が一体いかほどあるでしょうか。私たちはあなたの御名において、あなたにあって立ち返り、そして自分自身を点検し、ま、悔い改め、私たちのうちにまだ引き裂かなくてはならない心がありましたら、傲慢な、堅くなな、また、本当に弱い人を前にしたら、生きがって強くなって、主の教えから離れてしまうような、そのような志があるとするならば、それをも引き裂き、ただあなたの御前に低く、低く減り下るものでありますように、主をどうか助けてください。主よ、今、この揺れ動く大地になっております。イエスよ、あなたが慰めを命じてくださいますように、主イエスキリストの名前によって、大地は慰めを受けよう。神の子が命じる。イエスキリストの名前によって、慰めを受けよう。我らの主イエス様が、この大地の主であり、この地球の主であり、また私たち一人一人の主であられることを感謝いたします。今、生徒たち一人一人も共に祈っております。大地は慰めを受けよう。まさに、太陽が暗くなり、月は地に変わろうとも、主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。この御言葉の通りになれ。主の名を呼び求めます。大地の作られた、また月を作られ、太陽を作られた主がこの大地に慰めを命じてくださることを信じて感謝いたします。主よ、どうかこの日本の人々を憐れんでください。本当にこのような呪われた様、それは主よ、本当にあなたを覚えない、あなたを敬わない、あなたを覗いてしまっている。イエス様、日本を憐れんでください。この国を憐れんでください。本当に彼らが何をしているのか分からずに、また何をしているのかも分からず、どなたを主とし、どなたを拝めば良いのかも分からないままに、このような状況になってしまっております。主を憐れんでください。助けてください。一人でも多くの日本人たち、彼らが本当に誠の神である主を覚えますように、あなたに願い求めます。憐れんでください。そして本当に生徒たち一人一人が、あなたにこのようなことが起こるゆえに、取りなし祈ることができますように、どうか助けてください。主よ、そしてこのような大地が揺れ動き、また諸々の災いが起こることを、それを通して本当に人々が知りますように、あなたが生きておられるということを、主よ、あなたが確かに生きておられるということを、人々が知ることができますように、どうか助けてください。 このような不思議なことが起こることをしよう。本当にあなたが来られることを、近いことを覚えます。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。このことに立つ我ら一同でありますように、どうか助けてください。あなたが働いてくださり、この今、この時、この大地を慰めてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。祭司は神殿の入り口と祭壇の間でなき、主に仕える者はこう言うがよい。主よ、あなたの民を憐れんでください。主よ、あなたの民を憐れんでください。主よ、あなたの民を憐れんでください。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。あなたの民をあなたが憐れんでください。そしてイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって憐れまれたその民で世界が満ち満ちますように。あなたの憐れみを受けた国民となられますように。主よ、あなたが私たちを垣間見てください。世界中の祭司たちが神殿の入り口と祭壇の間で泣くことができますように。主に仕える者が、主よ、あなたの御前において、主よ、あなたの民を憐れんでくださいと、あなたの御前で、主よ、泣くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。その時、主はご自分の国を強く愛し、その民を深く憐れまれた。主よ、この時間私たちはあなたに祈りました。あなたの民を憐れんでくださいと。主よ、この祈りをあなたは受け取ってくださり、そしてあなたの民を深く憐れんでくださることを感謝いたします。私たち一人一人が主に仰せられたことを守ってこなかったことを憐れんでください。許してください。私たちの耳をあなたへの捧げ物とし、聞いた言葉を守り行うことができる、あなたの聖なる主力、大いなる民となることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちの孫となる食物であられる、イエス・キリストのこの御言葉を、私たちが朝昼言うと、本当に信仰によって食事、そしてイエス・キリストにある救いの道を余すとこなく歩んでいくことができますように、主よ、あなたが助けてください。今日もあなたが孫との穀物と、まだオリーブを、主よ、私たちに送ってください。飽きだらせてください。そして、私たちの国々の中から、恥じることがない、恥を受けることがない、あなたの祝福をあなたが与えてください。今日も、私たち一人一人が、大地の揺れ動くことによって恐れることなく、主の皆を呼ぶ、この幸いをあなたが与えてくださったことを感謝します。主は偉大なる御業を成し遂げられた。私たちのために、あなたは今日もこの大地に命じて、その安らぎを与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が主の御名を呼ぶことができますように。そしてあらゆる時にあらゆる助けを豊かに得ることができますように。今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会が世界中の人々に対して正しくメッセージを発し、そして世界中の働き人が、世界中のクリスチャンが、今日もこのメッセージを余すとこなく届けることができますように。 祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子、主の皆を呼ぶ者を救ってくださるお方です。今日もこの主の皆を呼び、救われ、そして主のものとなる一人一人のために、私たち先起こされた者が主に祈っていきたいと思います。イスラエルの救いのために祈ってください。イスラエルの一人一人が来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、イスラエルに主の平和が訪れますように祈ってください。アメリカ、ヨーロッパの繁栄のために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えて私たちの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。このような大いなる働きをした彼らが今世紀においても主にあって豊かに報われて、イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって豊かに満たされて、そして主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。新しい大統領として選ばれたトランプ氏が1月より大統領になりますけれど、その大統領の職にふさわしく主にあって整えられて、そして1月その大統領の就任式に迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。習近平にイエス・キリストより平和が訪れますように、そして人々が平和に本にイエス・キリストにあって歩み、また生活することができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本やまだ中国、韓国のために祈ってください。アジア諸国もろもろのために祈ってください。イエス・キリストにあってアジアの幕開けをすることができますように、いがみ合う関係、まだ抑え合う関係、支配し合う関係ではなく導き合う関係、そして励まし合う関係、あるものを持って分かち合う関係、そして本当に世界で優れたその関係を起こし、そしてアジアの時代の幕開けをしていくことができますように、そのために大いにリーダーシップを取ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本の政治経済が本当に世界に対して優れた政治経済となられますように、日本中の教会がまだ祈る教会、主にあって使える教会、そして人々に平和な福音を述べ伝える教会となられますように、今日も祈っていきたいと思います。70名の働き人が世界中の教会に与えられますように、そしてその教会にイエス・キリストにあって一人一人の働き人の祈る手が降りてくることがないように、アロンとフルのような働き人が使わされますように、ヨシアとまだカレプのような御言葉に忠順する働き人が与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。今日は茨城において主の御言葉を宣言する一日になります。多くの国々の人々が私たちのメッセージを待っています。そして本当にわずかばかりのその日本語でありながら主の大いなる祝福に預かり、本当に彼らの耳がこのわからない国の言葉をよくわかるような、その使徒教伝の起きた働きが今現場において起きているところを見て、私たち働き人、メッセンジャーである私たちが今驚いているところです。主の皆を本当に呼ぶ者がこの国の隅っこにおいてあります。そして言葉がわからないながらでもイエス・キリストを慕い求めてキリストに礼拝したい者たちがいます。彼らのために多くのメッセージが語られますように、この日本に住んでいるこの多くの外国の人々がイエス・キリストの救いの恵み、そのメッセージに預かることができますように、今日も祈っていきたいと思います。いでだつそのすべてのところにおいて主にあって守られた今日一日でありますように、学びの場が豊かに祝福されて主の皆を褒めたたえることができますように、今日主よイエス・キリストにあって祝福された感傷を出すキリストにある次世代がいます。主がその感傷を豊かに祝福してくださり、本当に高校生でありながら大学の受験、それも本当に豊かに祝福された形で挑むことができますように、主が祝福してくださったことを現実としてくださり、クリスチャンとしてその証が本 当にイエス・キリストにあって起こされますように、主が祝福してくださることを願って祈っていきたいと思います。私たちの職場が、私たちの家庭が、私たちの家族が、まだ私たちの周りにいる一人一人が、本当に豊かに守られ、祝福され、主の皆を褒め称える今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。私たちが祈れば、それを聞いてくださると、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。この主の皆を褒め称えて、今日もイエス様の名前を呼びたいと思います。では、主の皆を呼びます。